次に8番島明日香議員。はい、8番島議員。
はい、8番。お腹も空いて早く終わらないかなという雰囲気の中ですが、最後までよろしくお願いします。心身の健康維持増進に向けた町の取り組みについてです。私たちの町には心身の健康維持増進のための事業が多岐にわたり揃っています。社協や包括に委託している事業を含め、保健福祉課が主催しているもの、教育課、子ども未来室、各世代向けにさまざまな事業が展開されています。しかしその良いものが町民に広く伝わっていないように思います。事業や教室数が多いことはもとより、良い内容のものであっても参加者が少なかったり、良いサポート力があってもそれが画一的であったり、改善の余地があると考えます。それでは以下の質問をいたします。1、子ども未来室では各種 SNS での発信も見受けられ、子育て世代を中心としたフォロワーにはよく情報が行き渡っているんじゃないかなと思いますが、その他の各種健康教室は、広報誌など月1回のお便り以外に参加者を募るためにされている工夫、また今後施行される手段というのはありますでしょうか。
町長。
島議員さんの質問にご質問にお答えいたしますが、今までの参加者の募集方法といたしましては、広報出雲崎や公民館だより独自のチラシなどの配布によって行っておりますが、さらにですね、公式 LINE 等々を有効に活用いたしまして、より分かりやすい情報をですね、提供いたします。また高齢者が大勢集まる会合等に出ましてですね、周知を図りですね、より多くの方々から教室に参加していただくというように努めてまいりたいと思いますし、また今後ですね、参加者を募るための手段といたしまして、本年度から教育課でですね、実施しておりますところのスポーツマイレージの拡充をですね、検討します。また保健福祉課では子ども未来室の事業や健診健康指導などですね、対象事業を広げることによりまして、健康維持や増進に積極的に取り組んでいる方々を示してまいります。また公共施設等を利用できるマイレージシステムの構築について検討しながらですね、町民の皆さんが楽しみながらですね、継続してですね、健康づくりに取り組めるように、さらにですね、環境整備等を進めてまいりたいというふうに考えております。
8番島議員。
はい、8番。町長がおっしゃったようにぜひ進めていただきたいなと思う中ではあるんですが、今回なぜこのような内容の質問をしましたかといいますと、いろいろな教室があって少し分かりづらいなというふうに町民の方からお聞きしたからです。私なりにちょっと調べてみましたら、平日ほぼ毎日町内のどこかで何かの教室や授業が行われていて、多い時で1日4つの授業が実施されているような日もあるということを知りました。子どもが絡む内容であったり、健康意識の高い方っていうのは自ら情報をキャッチしに行って、何曜日はここを、何曜日はここをと、計画を立てて行動することができます。しかし一人暮らしの高齢者ですとか、特に男性ですね、家から出ることに抵抗を感じている方へのアプローチなど、たくさんある健康教室のスケジューリングのお手伝いとか、ちょっと細やかなサポートにはなるんですが、参加を募るための工夫っていうのは、そういった方たちへの工夫っていうのはされているんでしょうか。
先ほども申し上げましたようにですね、できる限りですね、やっぱり高齢者の皆さんからですね、ご参加をいただくというのが、この最もですね、大きな、効果を上げることになる。 ろうかと思うわけでございますので、まあやっぱりはですね、そういうその健康づくりに関心のある人はですね、もう言わずともですね、いろんな一つの、通知出しますと積極的に参加されるんですが、もうそういう機会をですね、得ない人はですね、あ、またこんなことがあるんだかというように見過ごしちゃうんですね。だからこれからのやっぱり私はこの健康教室のいろんな行事についてはですね、もう積極的に参加しておらない方々に対する、ね、人生100年時代を健康に、本当にですね、ずっと人生生きるためにはやっぱ健康が第一だということを理解していただいてですね、できる限りやっぱり私は参加してもらいたいんですよ。だからそういう意味のですね、もう少し工夫をしていかなきゃならないなと思っておりますし、そしてやっぱり今おっしゃるようにね、いろいろな各家でもう同じ目的は同じ行事をやるんですよね。だからそれをね、私は今ほらこの伊豆に子育てモデルがあるでしょ、こういうものをね、やっぱり系列別にしっかりと各家がね、どういう時にどういう教室をして、どういう目的でどういう教室を開いているかということを、こういうふうに一目瞭然でね、分かる一つのね、これを作るべきだと思うんですよ。そして皆さんに配布して、そして理解いただいた方はもう参加しておらない方々に逆に対象者に対して積極的にアピールしてね、参加していただくというようなことを進めてまいるべきじゃないかなというふうに思ってますので、今日朝私テレビ見ておりました。やっぱり東京都のある区はもう徹底的にそれを進めるという報道を今日朝ちょっと見ておりましたらね、やってみましたよ。私もそう思うんですね。今島議員さんがおっしゃるように、いろいろもうやってるんですがね、もう少し一目瞭然、あ、そうか、この日にはこういう教室を開けない、よし、参加してみようかというような、こういう一覧的なね、ものをもう少しやっていくべきじゃないかなというふうには考えています。
8番、島議員。
はい、8番、町長も同じようなことを考えててくださって嬉しく思います。工夫を施さないと、やはり今現在もそうなんですが、リピーターの方以外になかなか増えない状況だと思います。実は私、高齢者パワーアップ事業の方に参加させていただいたんですけれども、ふれあいの里の会場の場合は人数も10名以上は参加があり、ほとんどは女性の方で、講師の先生の方と和気あいあいと進められていて、とても良い雰囲気でした。運動不足の私なんかより継続して来られた皆様の方がよっぽど足が上がっていて、その事業に継続して参加している効果というものが目に見えてよく分かりました。しかしながらこの事業、会場の都合もあって水曜から金曜は待ちたいトレーニングルームで実施されています。講師の先生や運動内容は会場が違っても同じなんですが、参加人数が格段に少なくなるんです。私が伺ったその日も参加者2名だったんですけれども、参加者人数がゼロの日もあるんだそうです。空調も完備、マシンやトレーニング用具も完備、先生も2人、参加者ゼロ。この状況、毎日ではないにしても、町長どう思われますか？
町長、
初めてそういう勉強をお聞きしてですね、ちょっと残念だなと思っておるんですが、私はどういう教室、どういうところに参加しているというのは聞いておりませんが、そういう町がですね、そういうその健康づくりの教室を開いて参加した人、非常に参加してよかったとおっしゃるんですよね。いや、本当にああいう教室に行ってるといいんだとね、いうお話を聞いておりますので、各教室もね、ある程度の皆さんがお集めかなと思うんですが、そういう教室があるとするならばですね、その開催の実態に即した中において、もう少しね、やっぱり皆さんにこういう教室に参加していただくようなPR というのか、セキュリティの働きかけをね、私はする必要があると思うんですよ。それじゃ困るんですよね、ゼロっていうなりゃね。そういう実態をやっぱり、行政側としてもしっかりそれを把握して、それに対する対処でね、参加する人は誰ゼロとかってじゃあ済まさんないですよね。やっぱりそこに一人でも5人でも10人でも参加していただけるような実態に即した 前向きな努力が必要と思いますので、その件ちょっとまた現状にをしっかりとですね、把握をしながら、やっぱりその教室の開かれる効果をですね、十分に発揮できるような町の皆さんから参加できるような働きかけもしていかなければなんと思いますので、また総括的にですね、いわゆる教室の、それぞれ関わりしているんですが、反省をしながらですね、そういう問題点に対しては改めて対応してもらいたいと思います。
8番島議員。
はい、8番。本当にもったいない状況になっているなと私も実感したわけですけれども、だからといって教室を削減するっていうのは私もそれが全てではないのかなと思っていて、本当に参加された皆さんすごく喜んで楽しそうにされているので、そういったところも大事にしながら、町長もおっしゃいましたように、こう前向きなその努力として、そのより必要な方に届くための手段を増やしていただきたいなと、思います。年配の方はどうしてもこう口頭であったり紙媒体での情報をお届けするのが主になってしまうと思うんですけれども、石川議員の方からもあったように、スマホですとかタブレットとか画期的な道具があるので、そういったものを活用しながら、こうどんな講師の先生が教えてくださっているのかという、そういう言葉だけでは伝わらないところもより具体的にご案内できるという、そのデジタルのメリットも大いに活用しながら参加者を募る手段を取っていただきたいなと思います。心身ともに健康で年を重ねられるということは、町内の若者であったり子どもたちにも出雲崎では年を重ねてもこんなに元気でやっていけるんだって目標になったり自慢になったりしますし、町外の方から見ても出雲崎の人って元気だねって、もしかしたら移住のきっかけになるかもしれないので、そういったところも出雲崎に住んでよかったなと思えるそのきっかけとして、上手にこう拾い上げて発信共有していける役割を担ってほしいなと思います。2番の質問に入ります。6月の広報にはトリトンプロジェクトの一つである運動機能測定の結果、またおすすめの運動方法が分かりやすく掲載されていましたが、測定された結果は各地区の転倒予防教室または町民にどのようにフィードバックされ生かされているのでしょうか。
はい、所長。
議員さんの2つ目ですね、ご質問でございますが、町内4地区の転倒予防教室の運動機能測定については、新潟大学と町が連携して健康交通教育をこれをテーマにしたというトリトンプロジェクト、これは皆さんご存知ですが、一貫として実施しているものであります。今年の広報出雲崎6月号で結果報告の記事を掲載したところであります。地域福祉協定の坂口さんが中心となりましてですね、取り組んでいただいているものであり、測定結果を分析し、新潟県や全国平均と比較しまして目標値を設定することにより体力の弱点改善をつなぐとしています。また坂口さんからは令和6年度からですね、第3次の健康増進計画の策定を進め、町健康づくり推進協議会のワーキング部会の一員として携わっていただいております。今回の測定結果を参考にした意見をですね、計画策定に反映し町の健康づくりに生かしていきたいというふうに考えています。私はこの質問をいただきましてね、保健部長にもちょっとその状況もお聞きしているんですが、やっぱりこういう教室をですね開いてですね、あるいはあれだね、いろんな外の健康づくりの構造を持っているんですが、後期高齢者医療はね、下に出雲崎はですね医療費が下がっていると、これは単なる新型コロナウイルスの関係だけじゃなくてですね、そういうことをもう加味した中におけるですね、後期高齢者の医療費は出雲崎は極端にですね医療費あるいは下がっているという報告を受けておりましてね、 やっぱりそういう教室の健康づけの積み重ねがですね、私はやっぱり結果効果となっているのかなというふうに今感じております。感じておりますので、まあやっぱりおっしゃったように、そういう健康教室をいろいろ開きながら、体力測定なり両面で相手にフィードバックして、しっかりとね、いい点悪い点をしっかりと知っていただいて、それをまたさらに磨きをかけるということが大事だと思いますので、まあこのフィードバック方法につきましてもですね、やっぱり参加した人は結果についてしっかりとですね、自分の長所、短所、弱点、あるいはですね、いろいろ面のマイナス面をですね、カバーしながら、それを挽回して努力するということが大事だと思いますので、やっぱり結果をですね、本人から確認をしていただき、それについてのやっぱり自らチェックし、さらにそれをですね、いい方向に向かわせるということが大事だと思いますので、その点をまた十分ですね、徹底するように進めてまいりたいというふうには思っています。
8番島議員。
はい、8番。今の6月の候補を見て、自分でこうどうにかこうしてほしいみたいな感じだと思うんですけれども、その転倒予防教室町長4つとおっしゃいましたかね。今5つだと思うんですけど、
現在の町内5カ所で行っておりますが、ちょっと八つ根地区だけ今回調査の方は行っていませんので、4地区ということで回答させていただいています。
8番島議員。
はい、8番。その4つの地区でじゃあ測定されたということなんですけれども、その各地区の参加人数、日頃のその平均参加者が何名かご存知でしょうか。少ないところでですね、4、5名、多くても15名ほどなんですね、転倒予防教室。その測定結果に反映されていない方の方が圧倒的に多い中で、候補を見ると出雲崎町民の運動機能の特徴と、一括りにしてされてあったので、それもちょっと個人的には疑問ではあったんですが、ここでは突っ込みません。ただ私、その7月に保健福祉課の担当者に了承を得て、転倒予防教室の方もちょっと見学させていただきました。その時点で地域おこし協力隊の坂口さんがおすすめする、運動であるステップ台運動は取り入れられていませんでした。おそらく、他の地区も同様だと思うんですが、運動指導員の方の音声が入った、CD を流して、それに沿って、30分から1時間程度体を動かすという、工程を毎回繰り返しているんだと思います。せっかく地域おこし協力隊の方が信頼性を巻き込んでデータを取ってくれても、その協力してくださった転倒予防教室の方々にさえ生かされていないのかなっていうところがすごく疑問に思ったので、その辺町長どう思われますか。
そうですね、もしそういうことであればですね、もう少し確認をしながらね、せっかく参加していただいた中における、坂口さんも坂口さんの指導方針があるし、また参加する人は参加したね、そのまたいろいろな人と の希望もあると思いますので、ミスマッチのないようにね、やっぱ参加してよかったと言われるような状況づくりをですね、坂口さんも一生懸命やっていただいて、専門家ですがやっていただいているんですが、そういうですね、問題点があるとするならば、やっぱりそういう点はやっぱり参加する人、指導する人もですね、しっかりとタイミング、あるいはですね、起幕を通じていることによって、その教室の効果が上がるわけですので、そういう問題点があるとするならば、ちょっとまたね、内部検討して、また打ち合わせ会の時に、それを反映しながら、いい方向に向かわせるということが大事だと思いますので、努力してまいりたいと思います。
8番島議員、
はい、8番町長もご存知かどうかわからないんですけれども、その社協に委託されている事業の一つにボランティア育成事業というものがあり、その中に、さらにその中の一つに踏み台ステップ教室がすでにあるんです。これに関してはすでに開催確か3年目だったかと思うんですけど、ずいぶん長いことやってくださっていて、こちらの教室対象年齢が定められていないにもかかわらず今期の登録者人数が10名なんですね。でほとんどがリピーターです。で坂口さんによるその出雲崎町民におすすめの運動というのはすでに教室として開催されているにもかかわらず、その参加人数が増えないっていうのは極端に言うと町民のその運動機能のデータを取ってそれを公表して満足してしまっているように町民には移ってしまっています。今は運動機能測定一つ取って質問はしているんですけれども、こう町ではこんな人を起用してこんな事業をやりましたよとか、こんなものを取り入れてこんなことしましたよっていうのはこうよくわかるんですが、こう町外の人にとってもざっくりとこう漠然といい感じには出雲崎すごいよねっていう感じ伝わってはいるんです。しかしながらその良い事業が町民にとってどう良い影響となったのか、どう変化したのかというところが伝わっていないように感じます。それぞれの教室の参加者を増やすということも町民へのフィードバックも各課の連携、先ほど町長もおっしゃったように各課が連携して行くことでこう確実なものになると思うので、そこら辺強く望みます。3番の質問に入ります。各種健康教室を開催している課の間で事業内容について見直す点や改善点などを話し合う場が設けられているのかお聞きします。
所長、
健康各種のですね、健康教室につきましては、事業目的あるいは対象者の年齢がですね、さまざまであり、各担当課がつまり事業の内容について検討する場を設けていることは実はありませんがですね、必要あれば情報共有などを行ってまいりたいと思います。また町民の皆さんのですね、健康状態ライフスタイル多岐に私ですね、人数も多様化しておりますので、今後関係課においてですね、連携を図りながらそれぞれの年代において懸念のない事業展開を進めることにしております。行政としましてもですね、その一人一人の健康づくりに対応する意識を高めることは、生涯にあたって、健康で安心に暮らす、このことができるということは最高のですね、幸せになると思いますので努めてまいりたいと思いますが、先ほどの、ね、教室に参加された10人こうリピーター客がほとんどね、毎回参加する方が定着しているということはそれだけに効果があるわけですね。だからその、今テレビとコマーシャルいっぱいやってますがね、やっぱりそういうその効果、自分自身が感じたその効果をですね、皆さんにアピールすることによって、そうか、そんないいものだったら俺も飲んでみようかね、食べてみようかとなるんですよ。だから私はやっぱり今おっしゃるようにね、そういうね、教室に参加してリピートもういいから参加するんですよね。参加することによって自分の健康について自信とね、いろいろな一つの効果を実感しているわけですから、そういう体験談をね、今度ね、広報等でね、しっかりと PR してこういう教室に参加したらこういうことになった、こういう良かったって言われるものをやっぱり広報等でやっぱりその体験した後の本当の体験談を載せるということも必要だと思いますよね。だからそういう面で言葉で言うよりもそういう本当に実感したその体験というのは切実に伝わってまいりますから、よし俺も参加してみようかということになるんですよね。そういう面もちょっと検討してまいりたいと思っています。
8番島議員、
はい、8番本当口コミっていうのはすごい大事だと思います。私が見学させていただいた教室の参加者の方の中にも お友達に誘われてきたのよっていう方も実際いらっしゃったので、そういうふうな広がりがどんどん見られるといいなと私も思います。まあ、各課で今現在話し合っている場はないということでしたが、福祉を目的とするところと教育の観点から目指すところと、目的や対象者に若干違いが出てくることも十分承知しておりますが、町民の健康のためという大きな目的は同じはずだと思うので、ぜひそういった場を設けていただきたいなと思うのと同時に、そのキラリが創設されてからふれあいの里の中で行われる主に社協の実施事業が子育て世代にちょっと届きにくくなっているんじゃないかなと感じています。先ほどの踏み台教室もそうなんですが、本当にハードなんですよ。動きがいい汗かけるんですが、皆さん割と年配の方が多いんですね。ぜひ若い方にも参加してほしいなと私は思うんですが、実際皆さん働いておられる方がおられるので、たくさんなので難しいのはそれも分かっているんですが、例えばこの半日パートの方とか、その平日に休みがある方など、こう働いているお父さんやお母さんたちにも情報を届けられるような、各課でその共同して宣伝をしていただきたいなと思います。先ほど その参加した人のご意見を広報でも載せるとおっしゃっていましたが、広報だけじゃなく LINE ですとかホームページですとか、そういったものを駆使して情報を発信していっていただきたいなと、思います。またそのスポーツマイレージ事業、先ほども町長の方からもお話がありましたが、聞くところによると先月時点で幅広い世代の約200人の方が、登録申し込みがあったそうで、すでに商品券を交換しているという方も6名ほどいらっしゃると聞いて、大変好評のようでよかったなと思っています。その高齢者パワーアップ事業でも町体トレーニングルームを使うんですが、そこを使用してもポイントが加算されるということを私初めて聞いて、その関連も周知されているのかすごく心配になってしまって、もしそれが分かっていたならばもっとたくさん その申し込み者があったんじゃないかなと思いますが、その定期的に各課で話し合うという場が設けてくださってあれば、そのマンネリ化も打破して町民の健康維持増進のためになると思うので、ぜひ今後話し合いの場を設けていただきたいと思います。以上で質問を終わります。